んばんは。美食王国盛岡がお送りする畑と食の街中学会の時間です。毎月第1週の平日夜に盛岡の食と脳を支える皆さんをゲストにお招きし、さまざまなお話をお聞きしているこちらのイベント、第6回は盛岡駅から徒歩7分、開運橋すぐそばのポノブックス&タイムに7名の皆さんにお集まりいただき、浅沼醤油店の浅沼光一さんに発酵をテーマにたっぷりお話しいただきました。
早速ですけどね、ちょっとお醤油を絞ってみようかなと思って持ってきたので、これ私手作りして今作ってるお醤油なんですけれども、絞るのにちょっと時間がかかるんですけれども、まあ水時計のような形で1滴ずつ、はい、まあ絞られてコーヒーフィルターで普通に絞ってるんですけれども、ちょっと待ちながら絞りたてのお醤油をもしできればね、皆さんに味を見ていただけたらなというふうに思っています。今、市販のものでもですね、加熱して火を入れていない生のお醤油として酸素に触れない容器とか、進化した容器に詰めてですね、販売されたりはしてるんですけれども、本当に絞ったばかりの絞りたてのお醤油、これ自分でお醤油を家庭で作ったり味噌を作ったりされてるような時代であれば結構身近にあったものなんですけれども、この時代だとなかなか味わうことができないというか、触れることが機会が少なくなってしまったものだと思うので、ちょっと、せっかくなので絞りたてのじわじわと絞られて溜まってくると思いますので、はい、水時計のようにね、
楽しみですね。
はい、お話ししてる
香りが、はい、マスク越しにもふわっと皆さんまで届いた
醤油の価格ですね、醤油、一升の価格が当時、うちのおじいさんの頃ですね、2代目のあたりとかも昔は結構いい値段したんだということなんですけれども、あまりクイズするとお醤油一升瓶がだいたい床屋さんで散髪してもらうのと同じぐらいの価格だというふうに言ってますね。だからどうなんでしょうね、1000円でカットしてくれる床屋さんもあるし、でも3000円ぐらいとかかな、だいたいの価値だったと。今ここら辺は200円ちょいぐらいだし、スーパーでも98円とかね、売られてるところ100円切ったりね、100円前後で特売されてるところもあります。100円でね、紙切ってくれるところじゃないですよね、確かに、それだけその大正の頃の時代に作られていたものよりも生産効率がすごく上がって、機械化が進んで、醤油1リットルの価値というか、そういったものはすごくこう下がってきたと思います。価値が下がって品質が悪くなったわけではなくて、品質のいいものが安く作ってくれるというような、社会的変化があります。だから当時はその醤油屋さん4軒110m の通りになって、周りの人たちが使ってくれるお醤油をこう作るということで生活していくことができた。でもどんどんどんどん大きい機械が入って、醤油を、安く作れる会社がどんどんどんどん増えてくると、手作りして、そういう1本3000円ぐらいでお醤油を作ってるというふうなことはなかなか、できなくなってくるんですよね。だからそう考えるとどんどん何らかの別な価値をつけてという仕事を見つけないとお醤油屋さんはこう生き残っていくことができなくなっているというわけです。そこで結構ね、学校給食とかそういったところのお醤油屋さんの醤油を使っているお客さんのところも紹介していただいたんですけれども、大豆や小麦の含めてアレルギーの子たちがすごく今増えていると。そういう子たちでも安心して食べられるようなお醤油作れないかなというような相談を受けて、そこでこう開発し始めたのがこのネゴマの食プロジェクトということ で、そういう需要があるというのが一つ。でも その時にはじゃあエゴマということではなくて、大豆小麦とかそばとか落花生とかアレルギーのあるものを除いて、可能性のある食材をいろいろ雑穀王国に言われるんでアワー、キビ、ヒエ、もうアマランサスなどじゃなんかいろんな雑穀類お醤油を作ってみたわけですよ。でいろんなことをこうお醤油を作ってる中から岩手県内でエゴマの作付けをして油を絞ってる生産者さんたちだというようなことを聞いてですね、じゃあそのエゴマの、絞りかすでお醤油作ってみようかなということで、試作をして、作ってみたわけですよ。そしたらなんかお醤油のようなものができた、ただ普通のお醤油とちょっとまだ足りないかなとか思いながら、こんなものできましたけどっていうのを、生産農家さんのところに持って行ってみたんですよ。そしたらですね、生産者さんたちがびっくりしちゃって、もう醤油の味だとこれは醤油以外何物でもない、もうすごいなと、これ本当にエゴマだけで作ったのかというふうに言われて、いやこれはいい、これはなめなめもう酒が飲みたい、もう明日にでも作ってこれ持ってきてくれというふうに喜んでくれたんですね。で、エゴマのその絞った絞りかす、でそれが、お醤油になって、でお醤油になったもので普通のお醤油を食べれない子どもたちとか、孫たちひ孫たちのような小さい子どもたちが学校にいて、でそういう子たちの役に立つようなお醤油が作れるのであれば、おじちゃんとかおばちゃんたちだけど、そんな自分たちの時にはそんなことなかったけどなと、アレルギーとかね、それならクラスにね1人か2人はやっぱみんなと同じもの食べられずに、やっぱりお弁当っていう子がそういう子たちでも例えば安心して使えるようなお醤油というふうなものが作れたらいいなというふうなところから、逆に、最後の推しは生産者の方々から、ぜひこの自分たちが栽培したエゴマで醤油にして子どもたちに届けてほしいというふうなところが最後の推しで言われたと。だからもうアワー、キビヒエ、アマランサス、いろんな雑穀とかどれが一番品質的にいいお醤油になるかなとい う試験をあれこれやってたんですよ。でもそういうお醤油が欲しいっていう受け手側と作り手側の原材料の作り手側の生産農家さんたちがこれで作ってほしいっていうことを出会いがあったというかところがあるので、分かりましたと、何としてでもじゃあこのエゴマという原材料を最高に美味しい醤油にできる限りのところでやって出すのがうちのベストかなというところで、そういう醤油を作って、出したというふうなところが、一つね、私がやり始めた仕事の一番最初のお仕事です。
こちら紹介いただいてもよろしいですか。僕のところからはすごく文字は見えるんですけど、これ
そうですね、もし興味ある方々はですね、ここら辺なんかは牛肉を発酵させて作ったお醤
油、ね、牛肉、
青森のこれしじみですね、しじみ自体を発酵させる、アワビの肝、ですね、アワビの肝も発酵させて、今フランスとかにも輸出がすごくされています。三つ星レストランからすごく引き合いが来て、すごく多く その料理人から指名買いでご注文いただいてというふうな形で今フランスにも輸出されている商品ですね。香港とかにも今行ってます。これオイスターですね、
カキ
ですね、ちょっとすごく私の今一押しで、
色が
ちょっと絞ってきてみたばかりなんですけれども、ちょっととっておきのとっておきのというか、こんなものできたら面白いかなというふうなものを、ちょっと発酵させて面白いに してみてるんですけれども、皆さんにはね、 発酵に興味を持って参加されたということであれば、ぜひ自然観察じゃないですけれども、そういうこの中でこう微生物が発酵してお醤油を作っていく過程、自分でこれ振ればだって攪拌してるじゃないですか、解剖で、これでもう攪拌したことになりますから、簡単に攪拌で切ったりするので、自分の醤油をこう育ててみて、熟成したものをこう少しずつ絞ってみるなんていうちょっとスローなね、こととかもやっていただけたらなというふうに思います。まあ、結構発酵っていうと発酵と腐敗っていうことで、腐敗と発酵の違いっていうのは科学的現象からいくと全く同じことが起きてるんですね。人が役に立つ、人の役に立つ形になったものを発酵と呼ぶし、人が食べれなくなってしまったものは腐敗というふうに呼ぶんですね。微生物が代謝をして、いろいろ中でタンパク質をこうアミノ酸、うまみに変えて、っていうことが起こっているんですけれども、これが美味しくなって成功すれば発酵です。で、美味しくなくなれば腐敗というふうに呼ぶと。これは本当に人が言葉をつけて呼び名をつけて、その現象をいいものを発酵、悪いものを腐敗というふうに分けたというだけ。その線引きはだから納豆になったものを腐敗と感じる人も文化的にはいると思うし、うわこれ豆腐腐ったと、しそれが好きで食べてる人たちにとってみればそれは発酵だから、本当にまあ育った文化とかそういうふうなものによっても発酵と受け取るか腐敗と受け取るかっていうのは結構幅の広いものになります。でまあこのお醤油というのは鎌倉時代に日本に伝わってきたというふうに言われているんですけれども、そこから一人も食中毒になって死んだという人はいない保存食ですね。すごく考えられて設計されたもので、塩がまず微生物を制御する、その中から今度乳酸菌が発酵してきて、すごく酸がたくさん生まれてくるんですね。で酸味も出てくる、そうすると他の微生物たちは食中毒菌とかいろんなものももう入ることができなくなって、このお醤油の中に、もう病原性大腸菌の O157、悪味をたたく O157 とかサルモネラ菌とか卵についているサルモネラ菌、塩に強い海水の中で育つって言われるような腸炎ビブリオとかですね、お刺身とかいろんなものの肺炎になるものとか、そういう食中毒菌を中に仮についた手です突っ込んだとしても1週間もすれば全部死滅していなくなってしまいます。生えてくることが不可能なんです。食中毒菌がこの中で増殖して増えることができない、これを作る麹を作ってる段階は他の菌が生えてきちゃうとね、その菌も増えてくるのですごく大変なんですけれども、もうそこで競争で勝ち残って人が有効活用するために、入れた麹菌とか乳酸菌とか酵母が生えやすいようにお膳立てをして、育ててあげるというふうな形にすると、そこで、すごく優位的にその菌が陣取りゲームみたいなもので、争って戦って他の菌を排除して、最終的にはその乳酸菌もある程度酸を出すと自分の出した酸で死滅していなくなるんです。いなくなると今度酵母が増えてきて中でアルコールを作り出します。お醤油のアルコール度数 5% ぐらいあるんですね。知らされてるものビールと同じぐらいはあるんです。酔っ払いますけれども子供も大丈夫ですよね。取る量が少ないからお醤油で酔っ払う前に塩で中毒を起こしてしまうので、そこまで量を人間は取ることができないから、お醤油で酔っ払う子供もいないというようなことですね。意外とアルコール度数もあるんです。 で、まあ、そういうアルコールの香りとかそういうふうなものを出して、で最終的には300種類以上の香りの成分を持つ、バラの香り、バナナの香り、いろんな香りをこのお醤油というのは含んでいます。そこまで複雑な香りを持つものは、コーヒーぐらいしかないですね、他食材の中では。こう香りをふーっとこう嗅いだ時にコーヒーもなんか落ち着いて、胸が空いて、あーいいなというすがすがしい気分になったりします。そういう複合臭というか一つの香りの成分ではないので、例えばその香料とかその香水みたいなもので、バラの香水とか、あと食品なんかでもね、柚子の香料とか、まあなんかジュースでもね、いちごジュースとか、なんかバナナジュースとか、梅の香料とか、ロッテの梅ガムみたいな昔ありましたよね、わかるかな梅の香料とかね、バナナのガムもありましたよね、今あんまり、バナナの香料とか、ああいうものは食品工業ではたくさんできてます。柚子ももうその香りの成分、松茸も松茸の香りの成分っていうものが特定されているので、松茸フレーバーはお吸い物でもかなり本物に近い香りをこう香料で再現することができます。醤油フレーバーってできないんです。なぜなら一つのこの香りでできてるわけじゃない。HEMF とかね、3G とかいくつか醤油にすごく特異的に含まれているという成分はもう解明されていて、それを抽出して、取っても醤油の香りだと全然感じません。その一つではもう醤油の香りにならずに、上から3つぐらいを重ねて、醤油のボディになる部分の香りの成分の香料を作っても全く醤油の香りとは異なります。全く同じものはもう全然できません。本当に複合的にさまざまな香りの成分がこの中にはバラもバニラもバナナもいるし、それが少しずつ微妙に絡み合って微生物の代謝によって複雑に出来上がったものがお醤油。
それなのにこう醤油の匂いを嗅ぐと醤油だって聞く
わかりますね。
わかりますね。
はい、日本人はそんな感じないですけど、はい、やっぱり日本に来た時の外国人が日本の空港で醤油の香りが日本の香り、はい、まあ、ね、うちらが東南アジアに行くとなんか
香辛料
の香りとかでね、はい、まあその国のね香りだってこうなんか酸っぱいようなね香辛料の、はい、香りが、すると感じたりするのと、はい、同じで日本人そんなに感じないけども結構富士そばのそばのガスとかね、立ち食いそばとか、はい、空港とかそういうようなところも出てるので、はい、すごく感じるみたいですね。蒲焼きの香りとか、はい、結構日本人のなんかぬか漬けとか、まあきゅうりとかの古漬けとかもそうですけど、そういうあんまり最近こう嗅がなくなってきた発酵の匂い、古漬けの香りみたいな、ちょっとどこか懐かしい、香りをやっぱ持ってますね。カルチャーショックじゃないけど、今の若い子とかもあんまり嗅いだことないきゅうりの古漬けっぽい、本当の古漬けのね発酵臭っていうのはちょっと刺激が強いかもしれない。でも癖になるものっていうのはあると思うので、食経験でやっぱそういうふうなものをこうもろみとかそういう発酵臭をつけたものを、ほのかに隠し味でつけながらこう慣らしていくっていうのも、ね、皆さんともいいかもしれないですけど、やっぱりそこのお店のファンというか、そこじゃないとないような味のインパクトとか香りのインパクトっていうふうなものは少しずつで、発酵ってまあなんだという時に、美味しいと感じれば発酵だしっていうお話をしましたけれども、結構うちの会社にですね、なんかふと電話かかってきたことがあって、いやなんか戸棚の奥の方に昔のお醤油が入ってて、賞味期限も 2,3 年ちょっと過ぎちゃってるんだけれども、この醤油って使えますかねっていう匿名の方からのご相談の電話がかかってきたんですよね。でまあ先ほど申し上げたように、まあ、発酵食品で 非常に、まあ、鎌倉時代の食経験からで、誰も食中毒になって妊娠の人はいないです、ただあと管理が悪いと山膜酵母っていってカビのようなもの白いものがこう上に生えてくることがあります。でそれがあの古漬けのような香りを一番出すものになるんですね。最近のその醤油の好みとしてはあのすごい透き通ってあのこういう大手さんのお醤油とかもそうなんですけれどもすごくやっぱ透き通ってきれいに上手に上品に作られたお醤油っていうのが好まれる経験があるので、なかなかその田舎で作られた手前味噌的なもの手作り感があってちょっと癖のなる古漬けのようなのは不潔臭があるというふうに言われてあんまり好まれない傾向があります。だからまあ岩手県内のお醤油屋さんみんな研究をしてあの聞き見会をしてみんな勉強会で集まってお醤油、それぞれ見るとあのどれが自分のなんか分かんないですよねどれも美味しいの。そしてあの大手さんの醤油この中でどれだと言うといや一番美味しいからこれじゃねえかとかじゃこれじゃねえかってみんな思って選んだりするんだけど全然そんなことなくて自分たちが作っている醤油の方がやっぱり品質的には結構良かったりもします。大手さんの醤油が悪いわけではなくてちょうど平均点ぐらい5点満点でつけた時の3ぐらい の点数がついていて、意外とあのみんな、やっぱすごくいい醤油作ってるんだなっていうのをお互いにこうあの経験し合うというかですね。でまあ今岩手県民醤油というお醤油も作ったりしてるんですけどそれなんかもあの地元 そのお醤油屋さんのお醤油5社のお醤油をですね全てあの均等割りしてブレンドして作ったお醤油になります。香り300種類っていう風になってるんですけれども300種類浅沼醤油店の醤油からも300種類香りが取れます。300数十種類取れます。八木沢商店さんからも300数十種類取れます。笹町醸造さんからも取れます。でもその蔵にしかないだ香りっていうのもあるんですね。あの20種類ちょいぐらいあります。で、他の蔵とかぶってこことこことここからはこの香りのグループが出るとかっていうのも結構出てくるんですけれどもそれを全部ブレンドして合わせると、まあ、360種類ぐらい あの香りになるわけですよ。全部で種類としてはすごく増える。一つの蔵だけでは作れないんですね。そこまで複雑にいろんな微生物があの重なり合ってやっぱり生き残る組っていうのがその蔵で決まってるんですよ。だからあのそこの蔵の傾向っていうのが多少で、みんな上品でそこまであの差をここがうちのだっていうくらいの差じゃないんだけれどもあの味を見ると違いは確かにあるというような差が蔵ごとに出る。それをブレンドするともっとなんかフルーティーにというか膨らむあのお醤油ができるんですね。これは大手の上品に作るお醤油でもやっぱりまとめてすごい大量に作ってるっていうだけであのそういう多様性というか香りの多様性みたいなものを再現することができないので中小のいろんな蔵の醤油をこうブレンドして作ることによってすごく奥行きのあるあのお醤油が作れる可能性はあるなというふうなのは一癖ある二癖あるようなものをやっぱ合わせてあのウイスキーのブレンダーのようにあの自由自在にねあのいろんな食材に合うお醤油が作れるようになったらすごく楽しいんだというふうに思っていて、でそれは他 あの地元の蔵元とも共存して生きていくことができるし潰し合うこともなくそこの蔵の特徴的な商品を作ってもらう応援をするうちは、でうちのは例えば本当に大豆や小麦を使わずに特殊な醤油を作る工場として会社として醤油を作っていくから岩手県産の丸大豆の醤油でいいやつを作るのはお宅の蔵に頼むみたいなことで、他のお醤油屋さんにお願いして例えば作ってもらうような形で の住み分けだったらすごく素晴らしいなというふうに思っています。自分のところでもね岩手県産のやっぱり地元の人たちが作ったもので本当に最高級のいい丸大豆の醤油を作りたいという思いはあるんだけれども、なんかそれを持ち寄ってなんかクロステラスとかねそういうようなところの売り場に岩手県産の丸大豆の醤油でみんながあの似たような商品を出してあの同じ地元の人たちに対して競合してなんか商品を出すっていう競合の仕方よりはなんか本当にまあこうした方がいいものができるんじゃないかというようなことを情報としてもお互い教え合ってあの作ってもらう最高の醤油を自分の蔵で作るのではなくてあの仲間に作ってもらう方があの、まあ、また難易度も上がるしでも それができて、あの一緒にそういう喜びがシェアできたら、またいい仕事になるんじゃないかなというようなことを考えたりしてますね。だからあの発酵ってずっと生きて進んでいて、賞味期限って人が決めたものなので、それを過ぎたら食べれないわけでもなくて、あの美味しく食べれる、うん、目安みたいな、もちろんそれを切ったら、まあ、なかなかお店でも売らなくはなりますしね。でも食料のそういうあの廃棄ロスとか賞味期限の問題とか、そこを考えて、まあ生菓子とかね、ケーキだったり、お餅に生えたカビとか、あれ毒性があるので、そういうようなものは食べちゃいけないです。一部分でもお餅にカビついてたら落として食べるとかって言っても、毒素が他にも回って見えないカビやっぱ生えてるので、お餅はダメですけれどもカビ落として、ね、食べるとかはダメだけれども、お醤油にカビのような白いものが生えてきたのは、それはカビではなくて酵母なんですね。毒素も出さないし、あのそれでお腹を壊すこともないので、昔の人たちは普通にあの茶こしとかですくってそして、まあ、もう一回あの鍋であの加熱したりして、そのまま大事に使いました。何せ1本3000円もするんで、あの大事に使います。そういうふうなことから考えると、やっぱそういうあの、食経験というか、に対するその賞味期限だからっていうことではなくてね、自分で、まあ野生というか、本当に美味しいと思って、それをこう食べれるかどうかというふうなものをこう好奇心を持って実際に食べてみるというふうなものをこう磨くというか、そこもまたあのすごく、食の一つの醍醐味かなと。昔、まあ、塩であの日持ちがするんですね。だからお醤油の絞り体験教室というか作り教室をするときにも、規定の塩さえ入れれば、まあ腐って食べれなくなることはないです。美味しくちゃんと醤油になります。それを減塩でちょっとずつ減らしていって、まあ、大体、塩水で仕込むときの塩水を 23% ぐらいで仕込むと、普通の 16.5% ぐらいの塩分の一般的なお醤油ぐらいに大体なるですけれども、それをもうちょっと薄めていくと、ちょっと酸っぱいお醤油になってきたりね、なんかちょっと怪しいお醤油になってくるんですでもまあお腹壊すほどじゃないんですけれども、上手に管理すると、本当にいいものになるけれども、そこは少しずつこう慣れてきたら、難易度を上げていって、腐るか腐らぬかのギリギリのところでこう挑戦するのってすごく楽しいんですよ。本当に美味しくなるかもしれないし、でももう管理の仕方によってもう本当に酸っぱくなったりちょっと変になったりっていう、でもそのやっぱり腐りかけがうまいというふうに言われる部分もあると思うんですけどね。本当にギリギリのところでやっぱり作ったものっていうのはすごくこう味があって美味しいんじゃないかなというふうに思います。塩無塩でね、塩ゼロでお醤油作ってみたことがあるんです。麹に塩で日持ちをさせるんじゃなくて、まあ羊羹とかのようにね、糖で日持ちさせられないかと、濃くしてね、同じように微生物が使える水、自由水、微生物が代謝のために中で、その水を使うんですけど、その水を塩をたくさん入れることによって抑えているという保存のメカニズムがあるので、同じように塩の代わりに砂糖で濃くして、本当に羊羹みたいになるというかね、あんこみたいにドロドロに濃い糖液に麹を入れて発酵させたら、もしかしたら、まあ、甘くなってどうなるかは分かんないけど、腐らずになんかうまく発酵しそうになるんじゃないかなというふうに思ってね、塩入れずに究極の原醤油作ってやると思って、若い頃にやってみたんですよ。それを開けた瞬間になんかもう本当に部屋が破壊されるくらい強烈なドブの匂いがしてですね、もう本当にね、やばい、おえーって感じ、もう部屋中ドブの匂いに汚染されるようなものを作ってしまったこともあります。結構、まあもうちょっと ギリギリのところでね、砂糖も入れてもいいかもしれないけど、塩もある程度のところ残すとか、うん、でもなんかそういうところをこうなんか試行錯誤しながら、なんか食経験とかいろんなものをこう積み重ねて、発酵の食文化っていうものがこう世界でこう育ってきてるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、なんかそこら辺をね、作ってみる技術というか、なんかそういうものを生活の中とか何かにこう取り入れてみて、まあ、畑の学会ということでもあるんですけど、畑だけではなくて、うん、そういう家庭の中でも小さな小宇宙というか、
うん
うん、結構本当に、うん、発酵というメカニズムをうまくこう使って人類が発展してきたっていうところもあるので、うん、やっぱこういうお醤油とかこういうふうなうまみを作るっていうものっていうのは麹菌を作る酵素ですね、タンパク質とかそういったものを溶かして、人間もそうなんですけど食べて代謝をする。でまあ微生物がタンパク質を食べてうまみの元に変えてくれる、うん、酵素をうまくこう引き出して、作っているんですけれども、結構、うん、1971年ぐらいから琵琶湖で大量の藻が発生して、赤潮が、起きて、リンの洗剤とかそういったものが、まあ、洗濯洗剤として使われていたので、それが排水として流れて、まあ、閉鎖性水域っていう、ああいう閉ざされた水の中で栄養素が偏って、うん、そこに、まあ、プランクトンがたくさん食べて大量発生して魚が浮いてきて死んでしまっているっていうふうな証を、でそういうあたりから、まあ、1980年には79年ぐらいにリン、琵琶湖、滋賀県で販売されるリンを使った洗剤が禁止っていうふうな条例ができて、で水質汚濁防止法とかそういったものもできて、そこからもう汚れ落ちがするためのリンを使った洗剤というのが使われなくなった時に、代わりにやっぱりそういう微生物が使う、うん、まあ、汚れを食べて分解してくれる酵素、うん、今でもやっぱ洗剤とかいろんなものにすごくこう主流で使われている、うん、ものですけれども、食品としても、うん、そういう、うん、発酵させてうまみを引き出すっていうことに使われてますけれども、本当にそういう汚れを落とすっていう分野でも発酵が使われて、うん、ますし、またそういうね、琵琶湖の水の改善とかそういうふうなもので、やっぱ水質をきれいにするため の, 発酵、うん、ナウシカの腐海みたいなものですかね、うん、すごく、うん、ああいう悪いものというかに感じるけれども、琵琶湖の水とかも、そういう活性汚泥っていうことで、人工的にやっぱそういう微生物がたくさん入った泥の中で酸素をたくさんブクブクブクブク送り込み続けることによって、汚れた水を微生物が食べて、処理して、きれいにしてくれるというふうなメカニズムをが発明されてから、まあ東京都の水みたいなものが生み出されて販売されているように、すごい水質処理が格段に上がったのも発酵の水質処理の力です。それまでは科学的に、うん、まあ飲みにくい水に塩素を入れる量を増やすことによって、飲めるように、まず飲めるようにするというようなことから、なんかカルキ臭いとかね、塩素臭いというふうに言われてたんですけれども、そういうすごく密集して人がたくさん集まってお水もたくさん出るけれども、そのお水を自然の中で分解してきれいな水に返す能力っていうのは限られているので、すごく時間がかかります。でもそこを、まあ、加速して、そういう微生物をたくさん、うん、買ってエアレーションして空気をたくさん送り込んで、うん、いっぱい動いて働いてもらって、そして、きれいな水に、ろ過する微生物ろ過の技術ですね、そういったものからやっぱきれいな水がすごくおいしく飲めるようになった、そういう窒素がたくさん溶け込んだ リンがたくさん溶け込んだ水にも、今度空気を送り込まない嫌気発酵という発酵をさせることによって、そこの水の中に溶け込んだリンを窒素として、空気中にまた戻すというような発酵方法もあったりして、そういう発酵方法によって、なんかそういう汚れた水をまたきれいに戻すようなあたりにも微生物を使った発酵というものがこう使われたりもしているので、なんかそういう自然とこう向き合えるものですね、小さな水槽じゃないけど、はい、みたいなところで、
浅沼醤油店の浅沼光一さんのお話いかがでしたでしょうか。このイベントの様子は美食王国盛岡公式ウェブサイトに加え、ポッドキャストでも配信しています。 Spotify などお好みのメディアでぜひお聞きくださいね。また当日の様子は公式ウェブサイトに写真をたくさんアップしています。美食王国盛岡畑と食の街中学会で検索してぜひご覧ください。さて次回の開催は2月4日木曜日、会場は引き続きポノブックス&タイムさん、ゲストには藤村農園の藤村真也さんをお招きします。今年度の最終回となる次回のテーマは農業をつなぐです。私たちの食を支える農業、未来を見据えたお話となりそうです。一緒に楽しく聞いてみませんか。それでは毎月第1週平日夜の畑と食の街中学会でまたお会いしましょう。